委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや特別委員会での協議内容を報告します。企画総務委員会。民間譲渡後の経過と新たにオープンする温浴施設について。3月4日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。地域振興部観光交流課の説明、要旨。総務省の補助制度ローカル1万プロジェクトに採択されるにあたって採算性や事業拡張にかかる指摘があったことを受けて、国民宿舎の譲渡先である一般社団法人おいでませ湯野は管理棟に貸切風呂やサウナを増設するとともに、飲食施設の拡充などの一部変更を行った。その結果、事業費の総額は当初の1億7400万円から2785万円増の2億185万円となった。なお、増額分は法人が全額自己調達することになっているため、市の補助額に変更はない。新しい温浴施設の管理棟には、貸切風呂などを新設し、既存の浴場棟は必要な改修を行った上で、露天風呂を新設して集客を増やす計画と聞いている。また、駐車場は38台分のスペースを確保し、イベント開催が可能な区画の整備を行うとのことである。施設は3月中に供用開始予定で、3月末に関係者向けのオープニングイベントを開催し、4月1日にグランドオープンする。その後4月上旬に当該法人に対し補助金を支出する予定としている。問答。質問。当初、合同会社湯野が施設運営を行う予定だったが、一般社団法人おいでませ湯野が行うことになった理由は。答え。合同会社では社員に利益を分配することが優先されるのに対して、一般社団法人は余剰利益を社員に分配してはいけないという規定がある。このため利益は事業に再投資され地域に還元することができると考えたためである。加えて合同会社を設立したとしても、おいでませ湯野と構成員が重複するので事務作業が2社分発生し、デメリットも多いと考え、一般社団法人にしたと聞いている。質問。施設が新しくオープンすることを知らない市民も多いように思う。市として広報活動はこれから行うのか。答え。オープニングイベントなどで施設をどのように PR するかは、おいでませ湯野が企画しているところだが、市として協力できることはしたいと考えている。道の駅ソレーネ周南に温浴施設の看板を設置するなど、近隣地区として連携しながら盛り上げていきたい。教育福祉委員会。大田原自然の家の移転について、2月1日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。教育部障害学習課の説明、要旨。大田原自然の家は、建物の老朽化や土砂災害警戒区域及び特別警戒区域に立地することから、休校中の中津中学校へ移転することを、令和4年2月に決定した。今年度は改修設計に向けた検討、調査、関係団体との意見交換による、課題を整理しており、令和6年度以降に改修設計、工事に進んでいきたいと考えている。新たな施設での取り組み方針、案としては、これまで培ってきた理念とノウハウを継承しつつ、時代の変化に対応し、様々な体験活動や交流を通した、時代を担う青少年の育成、人づくり、を図りたいと考えている。具体的なプログラムとしては、野外炊事やカヌー、キャンプ、施設での宿泊機会を通じた交流などのほか、 体験活動の出張指導などに取り組みたいと考えている。また新たな立地環境を生かした八代地区での鶴保護学習や既存のプログラムを SDGs や防災の視点で再構築する学習など、施設の魅力を高めるプログラムを検討している。関係団体との意見交換については、大田原自然の家運営協議会などの関係団体と意見交換を行った。出された意見として、特別教室やログハウスの活用、侵入路の課題などがあり、それぞれ対応を検討している。その他今後の検討課題としては、自然体験を行う施設としての雰囲気づくり、ピザ窯などの整備、 ICT の活用や SDGs 学習への対応の検討、利用者の安全を確保するための野生動物対策などがある。また設計及び工事の進捗と並行して、新施設の運営体制や移転スケジュール、移転後の現施設の取り扱いなども課題と考えている。教育委員会としてこれまで培ってきた理念とノウハウを継承しつつ、新たな体験プログラムを取り入れながら、移転後も次代を担う青少年の育成、人づくりに取り組み、青少年教育の充実を図る施設としていく。問答。質問。新施設での取り組み案として、各種プログラムの SDGs 防災視点での再構築を検討するとあるが、具体的な内容は？答え。SDGs や防災そのものをプログラムとすることも考えられるが、今行っているキャンプの中でも、作る責任、使う責任、飢餓をゼロにといった SDGs の目標を意識づけした上で、プログラムを進めることで再構築できると考えている。質問。大田原自然の家に常駐している職員は3名程度であったと思うが、最大で80名が宿泊する際の管理体制はどうか。答え。指定管理者の職員に3名が常駐しており、主催事業であれば事前研修を受けた大学生ボランティアが宿泊もしながら指導をしている。また受け入れ事業の場合は、団体の責任者の方と打ち合わせをしながら、利用者の児童生徒の安全管理に取り組んでおり、基本的な運用は変わらないと考えている。写真説明。現在の大田原自然の家の写真と、休校中の中津中学校の外観写真が掲載されています。写真説明終わり。周南市市民館跡地の利活用に関する調査特別委員会。市民館跡地に整備する市の施設。3月8日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。企画部、企画課、子ども局、安心子育て室、健康医療部、健康づくり推進課の説明、用紙。徳山保健センターは解体し、市民館跡地に新しく整備される国の集約化施設及び文化省ホールと合わせて整備することとなっている。解体する徳山保健センターを、国の集約化施設と文化省ホールのいずれの建物の中に整備するべきかについてこれまで検討してきたが、利用者の使いやすさ、防災機能、共用開始後の管理のしやすさなどを考慮し、徳山保健センターを含む市の施設は文化省ホールと複合化することとした。複合化するにあたり、現状の保健センターが有する保健事業、貸館事業、指定避難所の3つの機能については、これまで通り運用できるように整備し、合わせて子育て支援機能の拡充も図っていきたい。まだ検討段階だが、イベントの開催時だけでなく、子育て親子の誰もがいつでも来庁し、利用できるよう、 常設型の専用室を確保したり、文化ショーホールを利用する様々な世代の利用者と若者や子育て家庭が同一施設を利用することで、将来子育てをするイメージの形成につながるような場が創出できたら良いと考えている。市民館跡地の利活用や文化ショーホールの基本構想や基本計画を検討していく有識者検討会議の委員について、現時点では12名の委員を予定しており、うち2名は現在調整中である。委員の選定にあたっては、まちづくり、建築、児童福祉、学校、部活動、保護者、文化、子育て、ホール整備という視点から、それぞれの分野における学識経験者にお願いしている。今後、この有識者検討会議において、市民アンケートや団体ヒアリングのほか、市民ワークショップ、本特別委員会の委員からの意見やアイデアなどをもとに、基本構想、基本計画を検討していく。問答、質問、有識者検討会議の委員に、全国的に著名な建築のプロを入れ、国の機関と合わせて総合的に施設をデザインしてもらうべきではないのか。答え、有識者検討会議はデザインや設計について議論する場ではなく、主に文化ショーホールにどのような機能があるとよいか、文化に精通した方から意見を伺うための会議なので、多くの委員を市内の学識経験者としている。質問、有識者検討会議の委員に女性や若者の割合が少ない、偏りなく幅広い層に意見を聞くためにも、公募枠を設けてはどうか。答え、12名の委員のうち、現在検討中の2名については女性にお願いしようと考えている。また、若者に対しては、これまで行った市民アンケートや団体ヒアリングでも意見を伺っている。3月2日に行った第1回市民ワークショップのメンバーは、22名中10代、20代が6名、30代、40代が5名いるので、2回目以降の市民ワークショップでも若者の意見は聞けるものと考えている。有識者検討会議はあくまでそれぞれの分野の専門的な意見を伺う場であると理解してもらいたい。質問、子育て支援の拡充機能として低年齢期の子育て家庭向け支援を取り組み案の一つに挙げているが、具体的には子育て支援センターのようなものをイメージすればよいのか。答え、子育て支援センターほど機能を広げられるかはこれから検討していくことになるが、低年齢期の子供を連れて気軽に立ち寄れる常設の専用室を設置できないか考えている。質問、思春期から子育て世代の若者たちの集える場とは具体的にどのようなものか。答え、文化ショーホールができ、そこに常設の自習室のようなものを設置できれば、様々な年代の方がホールを利用する中で、例えば若者たちも子育て家庭を見て、将来自分が子供を産み育てるイメージ作りにもつながっていくのではないかと考えている。質問、子育て支援の担当課として、保健センターの会議室、和室、視聴覚室、調理実習室などを今後利用することはあるのか。答え、現在検診などがあった場合、検診ホールだけでなく、すべての会議室を使って実施しており、また、子育て支援に関する教室などでも、すべての会議室を使って行っている。このような活動をする部屋が専用室となれば、安全面でも衛生面でも利用者の安心感が増すのではないかと考えている。環境建設委員会、ソレーネ周南のパーク化に向けた基本的な方向性と検討する機能。2月5日に開催した委員会で、 執行部から報告を受けました。産業振興部農林課の説明、用紙。道の駅のパーク化、機能拡充に向けて新たに導入・拡充する機能について、委員会からいただいた決議の内容なども踏まえながら検討を進めてきた。この度、基本的な方向性を整理するとともに、優先的に検討する導入機能を明確にしたので、説明し、改めて意見を伺うものである。なお、最終的に導入する機能については、令和6年度に策定を予定している基本計画の中で決定する。これまでの検討の経過及び導入機能の決定までの流れについては、第一段階として、市の各部局の意向、環境建設委員会の決議、利用者、近隣住民の皆様からの要望など、多様な意見、提案、可能性を踏まえ、導入する機能を幅広く設定した。そして、第二段階として、幅広く設定した機能について、民間事業者や関係団体にヒアリングを実施し、様々な意見や提案等を踏まえて、パーク化の基本的な方向性を整理し、優先的に検討する導入機能を選定した。来年度は第3段階として、第2段階で選定した導入機能について、施設の配置や動線、整備、運営コスト、各種法令への適合、民間活力の導入可能性などを総合的に勘案し、基本計画の中で最終的に導入する機能、規模を決定する。また、この度の検討の参考にするため、全国で道の駅に関連する事業を展開している民間事業者6社、および現在の道の駅に密接に関わる市内の団体6社に、ヒアリング調査を実施し、様々な視点から幅広く率直な意見等をいただいた。この中には道の駅の機能拡充に期待する声も多くいただいている。以上のことを踏まえ、道の駅の機能拡充にあたり、基本的な方向性、案を次の6点とした。1、通過型から通過型プラス滞在型、目的地化への進化を目指す。2、子どもから高齢者まで、市民誰もが楽しく快適に健康的に過ごせる道の駅を目指す。3、市外からも人を呼び込み、外貨獲得、市内産品の消費、付加価値の拡大を図るなど、収益機能を拡充し、地域振興への一層の寄与や指定管理料の縮減を目指す。4、施設の整備運営に民間活力を最大限導入し、魅力や売上の拡大を図るとともに、国などの支援制度を活用し、財政負担の軽減を目指す。5、駐車場や施設の手出政などの現施設が抱える課題解決を目指す。6、防災道の駅としても多様な活用が図られることを目指す。この6点を基本的な方向性として、道の駅のパーク化、機能拡充に向けた検討を進めていく。リニューアルにより導入する機能は、令和6年度に道の駅ソレーネ周南リニューアル基本計画の策定を行う中で、さらに検討を進め、絞り込んでいく。具体的には、施設の規模、敷地内への配置や動線、整備、運営コスト、売上、収益の見込み、各種法令などへの適合、人形や周辺地域への影響、整備、運営への民間活力の導入可能性などを総合的に勘案し、最終的に導入する機能を選定・決定し、合わせて対象用地の範囲、整備、運営手法、事業スケジュールなどを決定する。この基本計画の策定にあたっては、まず素案を作成し、 委員会で説明するとともに、パブリックコメントなどで市民の皆様の意見を伺う。その上で最終的な案が完成した段階で、改めて委員会で説明した上で基本計画を完成させたい。問答。質問。今後こういう機会はないと思う。しっかりと本市の特徴を生かしたものにしてほしいと思うが、どうか。答え。10年後、15年後には、また新しい課題、時代の流れが出ることも考えられる。そういった意味でも、今回の機能拡充で最終形を目指すということは難しい。ただ、特色を出すことについては、しっかりと考え、目玉となるものを作っていけるよう取り組みたい。質問。民設民営となるとどういうプロセスで取り組むことになるのか。答え。基本計画の中で検討するが、ある程度の機能が定まった段階で、公募で民間活力の導入可能性を調査することとなる。その中で、例えば、敷地の一部を民間の進出のための用地と設定するような形が考えられる。写真説明。リニューアルを予定している道の駅ソレーネ周南全体を空から写した写真が掲載されています。写真説明終わり。環境建設委員会。上下水道局発注の水道工事におけるガス管破損事故について。3月4日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。上下水道局水道工務課の説明、用紙。令和3年6月19日の午前9時ごろ、上下水道局発注の入船町排水管敷設替え工事において、施工業者がアスファルトカッターで歩道の舗装を切断した際、埋設されていた出光興産株式会社のガス管を傷つけ、ガスが噴出する事故が発生した。このことについて関係者への補償などが解決した。まず、西日本旅客鉄道株式会社について、事故当日の運転見合わせや代替輸送によって損害金606万364円が発生した。これについては、事故を起こした施工業者が加入している工事保険により、令和5年11月中旬に全額賠償がなされた。次に、出光興産株式会社について、ガス管復旧の工事費やガスの損失費など、損害金5472万8768円が発生した。こちらについても、施工業者が加入している工事保険により12月末に全額賠償がなされ、これにより当事者との示談が成立した。事故の原因については、当該工事全体は出光興産担当者と協議を行いながら進めていた。その中で出光興産担当者の立ち会いのもと、事故が起きた場所の直近の場所で試掘を行いガス管を確認していたが、事故が起きた場所は当日、施工業者が立ち会いは不要と判断して作業に着手し、ガス管の切断につながってしまったと考えている。次に、再発防止策について、本件事故以降は工事の細部まで書面による埋設協議を実施し、現地立ち会いを徹底している。また、道路管理者である建設部と山口県土木建築事務所においても、市内すべての地下埋設物を徹底調査し、また、その情報は随時更新し、類似事故撲滅のための対策をすでに実施している。合わせて、現在、出光興産株式会社は、季節のガス管について、事故箇所を迂回するルートでの敷設替え工事を施工中である。工事が完了すれば、パイプラインの全区間で、地表から60センチメートルより浅い場所はなくなると聞いている。最後に、今回の事故は、 指名回避等措置要領の措置基準のうち、安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故に該当する、諸々の事情を総合的に判断し、指名回避の期間が3月5日から4月4日までの1ヶ月に決定した。この期間内は、入札参加、見積書提出、下請けなどの資格はない。本件を教訓とし、関係者で共有し、二度とこのような事故を起こすことがないよう努めていく。問答。質問。市内の地下埋設物については、すべて調査が終わったということでよいか。答え。そのように考えてよいと思う。公益財団法人周南市文化振興財団における不祥事に関する調査特別委員会。周南市文化振興財団における不祥事への対応を求める決議。3月11日に開催した委員会で委員会決議を行いました。ここでは決議文をご紹介します。委員会決議文。この度の不祥事により、地域の文化振興を使命とする公益財団法人周南市文化振興財団、以下財団という、は言うまでもなく、財団が指定管理者として管理運営をしている周南市文化会館、周南市美術博物館及び周南市郷土美術資料館に対し、市民の信頼と愛着を大きく損なうこととなった。本市議会では、公益財団法人周南市文化振興財団における不祥事に関する調査特別委員会を設置し、執行部等に説明を求め調査を行ってきたところであるが、未だに全容は解明されていない状況である。市は財団と協力して本件不祥事について、早期に全容解明を行い、発生の背景や問題点を整理し、責任の所在を明らかにするとともに、財団が取り組む再発防止対策の支援を行うこと。また、周南市文化会館、周南市美術博物館及び周南市郷土美術資料館への失われた市民の信頼を早期に回復するための対応策を示すこと。さらに今後も市の文化振興の推進を絶え間なく行うため、文化振興を担う当該3施設の適正な管理運営体制を確立することを強く求める。なお、本特別委員会は今後も本件不祥事への市の対応を注視し、市政に対する監視と提言という議会の役割を全うしていく。以上、決議する。決議後の説明。委員会決議決定の後、委員から議会決議としてはどうかと提案があり、全会一致で本決議を委員会提出議案として議長へ提出することに決定しました。提出された委員会提出議案は3月15日の本会議において全会一致で可決されました。